昨日は結構一日いろんなことがありまして、まあ、特に午後鴨兄弟が来られまして、それもこの日曜日に、さらにその前の日曜日私がいなかったものですから会えなかったということと、先生今後のことについてお話をしたいということで、私はもう、メールだったんで、はーって、喜んだ顔を彼に伝えることはできないんですけど、今後のことね、喜んでおいで、でも土曜日かってちょっと思いながら今後のことを話しまして、その後導かれて来年の5月には結婚式をという、そういう幸いな報告を受けて、それでここで婚約式をということで先生ご挨拶に伺いました。ぜひ皆さんにお祈りいただきたいと思います。本当に2人が良い家庭を持ってスタートすることができるように、そして私たちもまたそのことを祈って進み出していくことができるように祈っていただきたいと思うんです。私自身も、本当にどのように導いていくかな、鴨兄弟のことだけでなくて昨日一日のいろんな出来事、いろんな方々の祈りやまた直接のサポートをいただいて、本当に不思議なようにいろいろ導かれて、祈られていることは本当に感謝だし、また祈るということが与えられているのは本当に感謝だということを昨日一日でも深く覚える時でした。で、昨日は特に超祷会、月に1回ですがお祈りから始める、そしてで今日はいろんな出来事があり計画されてますけど、神様どうぞあなたが全てのところで助けてくださいと、こう祈って始めることができるのはなんと感謝のことだろうか。そして人間的にはその一つ一つのことをどう対処していいかわからなくなる時もあれば、またどんなことが起こるか本当に予期できないことも起こるかもしれない、昨日はその予期できないことが良かったこと、そんな風に導かれていくのかと自分の心の中だけで思いながら、そういう予期できない助けをいただいて感謝の日々で、本当に神様はいつも共にいてくださるんだということを覚える、そういう時とさせていただいたこと、改めて皆様のお祈りを心から感謝をいたします。また今日はまたこれも不思議な導きで、こうして太田姉妹と白間姉妹の入会式が皆さんの前で行われる、いろんな中で礼拝式の中で果たしてできるだろうか、ご自宅に伺っての式になるかもしれないと役員会でもお話ししていたんですが、このような機会がまた神様によって開かれた、心から感謝をしています。何よりもこの神様と共にあること、また祈ることができるということを教えてくださるのはイエス様そのお方です。で、今日のこの聖書の箇所は先週皆さんと共に見させていただきました、5000人男性だけで5000人という大勢の人たちに5つのパンと2匹の魚、これを持って満たしてくださったその出来事を、それからすぐという続きの同じ日の出来事なんですね。少しその5つのパンと2匹の魚、そのみんなを満たしたという出来事のことの始まりをちょっと振り返りたいというか見たいんですね。それは先週触れなかったところなんですが、イエス様はバプテスマのヨハネが処刑されてしまったということ、そのことを聞いて一人で寂しいところに行かれたんです。お祈りをされるため、もう重大な出来事が起こって、そういう時にイエス様は ああしなければいけない、こうしなければいい、こうあるべきだと、いろいろなことをご自分で考えるその前に、まずは神様に祈って御心を改めて確認しよう。また本当にいろんな出来事がこれから起こりうるという中で、何よりも父なる神様と共にあって、その力をいただこう。イエス様はこのようにお祈りをとても大切にされるお方なんですが、でもなんと寂しいところ、誰もいないところに行ったつもりが、群衆が先回りしている。でその姿を見ると、イエス様はいや、お祈りしようと思ったから、これが御心ですねと神様に尋ねて、深く憐れんで、その一人一人を癒され、また空腹を満たされて良い、そしてその日が終わろうとしている中でした。まあ、私もいろんな出来事があって、いや今日一日忙しかったなと思うと、まあ、やっぱり早く寝よう、まあ、そう思いたくなります。しかしここでイエス様はそうではなかったんですね。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先にお入りになった。そして群衆を解散させてから祈るため密かに山へ登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。イエス様も一日たくさんの出来事があった日でした。本当に疲れ果てたと思うんです。みんなをパンと魚で満たす、その前からも弟子たちが、いやもう群衆解散させましょう、そもそもイエス様も最初からすごいお疲れで、まあ、ヨハネの出来事のことでショックも受けておられるのではないか、肉体的にも精神的にももう大変な状態です、群衆解散させましょうっていうのをもうイエス様が強いて、いやあなた方の手で食物をやりなさいと、それほどまでに一日働き尽くされて、もうくたくたでしょうからお休みくださいという時にイエス様は祈られたんですね。いやもう今日は疲れて、いやお祈りの時間もごめんなさい神様取れません、そうは言われない。イエス様ご自身、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、言われるだけでなくて、ご自身もそのようにされたんですね。もう一日重荷を負って苦労された、そのものは神様のもとに行きましょう、そしたら休むことができます、お祈りを夕方になっても。でそれからその後の記事を見てみると、弟子たちのところにイエス様が現れたのは夜明けの4時ということですから、まあ、ほぼ半日お祈りに費やされた。疲れているからこそ祈って、祈ることによって休もう、お祈りしてから休もうではないんですね。祈りによって休みを得よう、休息を得よう、そういうお方なんです。ただ私たちお祈りをする、また聖書を読む、本当はこれは与えられた恵みであって、またこの礼拝もそうです。私たちは疲れているからこそこうして礼拝に出席して、魂の重荷を下ろして休息を得るはずなんですが、時々お祈りし疲れてるからできないと、あるいはお祈りして礼拝して、でもなんかだんだんだんだん信仰を持っていくのが疲れるなっていう、どうしてそういうことが起こるんだろうか。本当は礼拝も祈りも重荷を負っているものが重荷を下ろすためのものなのに、お祈りをすること、礼拝することがさらに重荷を負うこと、神様このことを何とかしてください、あのことをこうして、そして神様に全部をお委ねするはずが、あれもしなければいけない、神様これもしなければいけません、私にどうの力を与えてくださって、どんどんどんどん重荷を背負い込むような、そういうお祈りや礼拝にはなっていないでしょうか。である神学者が、あなた方を休ませてあげよう、重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、 あなた方を休ませてあげよう。その後で、私の首輝きを放って私に学びなさい。